ナイトエッセイです。今月の関西発ラジオ深夜便のナイトエッセイは、役割語の不思議な世界と題して、国語学者で大阪大学大学院文学研究科教授の金水聡さんに3回にわたってお話ししていただいています。3回目の今夜は、標準語はヒーローの言葉です。
劇作家の木下順二氏が昭和24年に発表した戯曲夕鶴は、昔話の鶴の恩返しを題材にしたもので、鶴の姓である鶴という女性と、鶴を助けて鶴の婿となった与兵、そして彼の友人の雲図、宗度という3人の男性が登場します。この戯曲では、昔話の枠組みを借りて、最初は純粋な男であった与兵が雲図宗度にそそのかされ、欲の世界に溺れていく様子と、あくまで純粋で清らかな存在であるがゆえに傷ついてしまう鶴とが対比的に描かれています。その対比的構造を際立たせているのが、登場人物の言葉遣いです。与兵、雲図、宗度の3人は次のような典型的な田舎言葉を話します。
与兵、もうあれでおしまいだと鶴が言うだもん。雲図、そげなおめえ、また儲けさしてやるに。与兵、うふん、おら鶴が愛しゅうてならん。宗度、愛しかろが、だでどんどんと布を織らせて金を貯めるだ。
これに対し、鶴は次のように標準語の女性語を話します。
与兵、私の大事な与兵、あんたはどうしたの？あんたはだんだんに変わっていく。なんだかわからないけど、私には言葉もわからない人たち、いつか私を矢でいたような、あの恐ろしい人たちと同じになっていってしまう。どうしたの？あんたはどうすればいいの？私は一体どうすればいいの？
さて、この劇を見ている私たちは、鶴と与兵たちのどちらに感情移入するでしょうか。無論間違いなく鶴の方ですが、その感情移入を助ける働きをしているのが標準語です。私たちはまず標準語を話す人物に感情移入するように、小さな時から訓練されているのです。だからこそ、作者の木下順二氏は鶴に標準語を使わせているのです。これに対し、与兵たちは田舎言葉を用いているがゆえに、私たちは容易に感情移入することができません。それゆえ、彼らは背景的な人物であるほかないのです。それは、受け手が方言話者であっても関係ありません。面白いことに、与兵たちのセリフの方言は、東日本的要素と西日本的要素が混ぜ合わされていて、どこの方言でもない言葉になっているので、一層受け手の感情移入を妨げる効果が高まっています。なお、私は今日広く用いられている共通語という用語を用いず、あえて標準語と申していますが、これは次の理由によります。共通語とは、事実として全国で通じる言葉という意味の言葉であるのに対し、標準語というのは、日本語の話し手が観念的に標準的な日本の言葉と捉えている仮想の日本語のことを指します。私のお話は、すべて私たちの観念の中の日本語のことを扱っていますので、共通語ではなく標準語という用語がふさわしいわけです。ここで改めて、物語世界における標準語の働きについて考えてみましょう。神話学者のキャンベルという人は、多くの神話や昔話を分析し、それらに共通する構造をヒーローの旅と名付けました。日常的な生活を送っていたヒーローが、何者かに呼び出され旅立ち、苦難を乗り越え成長を遂げて、ついに宝を手に入れるというのが、そのあらましです。物語の聞き手読み手は、 ヒーローに事故を重ね合わせ、共に物語世界を旅し、成長を経験し、栄光をつかみます。そのような疑似体験ができるからこそ、神話や昔話は永遠に人々を引きつけるのです。そして大衆的な評価を得ている映画や小説の多くも、実はこのヒーローの旅の構造を何らかの形で受け継いでいることを、シナリオ分析家のボーグラーが明らかにしました。ここで大事なのは、ヒーローとは聞き手読み手が自己を投影できる人物であるという点です。聞き手が自己同一化し、聞き手と一体となって悩み苦しみ成長する人物を、ここではヒーローと言っているわけです。標準語は誰もがそれを話す人物に容易に自己同一化することができる言葉です。その点で標準語はヒーローの言葉と言っていいでしょう。このように日本で育ち日本語を話す人なら、誰もが自己同一化することができる標準語は、明治時代になって初めて日本にもたらされました。自分が本来どの方言を話すかにかかわらず、標準語の話者には誰もが容易に自己同一化できるのです。これは近代における標準語教育の賜物と言ってよいでしょう。そしてその結果、標準語でない言葉は特殊な役割ごとなり、極端に言えばそれを話す人物は物語世界の中で脇役や背景的人物であらざるを得ないということになるのです。このような点で、標準語も実はあらゆる役割語の中心にあって、役割語の基準点となる特別な役割語であるということも言えるのです。近代に江戸が東京となり首都となったという政治的な理由から、江戸語を受け継いだ東京語が標準語の基盤となりました。その過程で、江戸時代の中頃までは標準語の役割を果たしていた髪型風の話し方が、老人語や博士語という特殊な役割語に転じたことは、第1回でお話しした通りです。田舎言葉の話し手が背景的な人物に割り当てられる構造もユーズルで見ました。この他にも、上方語の末裔である大阪弁、あるいは関西弁の話者の特殊な役回りも興味深いものがあります。例えば、そや、わては大阪の人間だす、よろしゅう頼ませといったように話す人物が現れたら、あなたはこの人物をどのような人物と予測するでしょうか。おしゃべり、冗談好き、軽薄、お調子者、そして背筋主義、現実主義、ケチといった人物像がまず思い浮かぶのではないでしょうか。このような人物像も、実は江戸時代の読み物における上方人の描かれ方に起源が求められるのですが、近代以降の放送メディアにおける関西人の位置づけも、そのような人物像を補強するものでありました。すなわち、関西人はもっぱら漫才師やコメディアンとして活躍したのです。その結果、大阪弁関西弁の話者は物語世界の中では、人々を笑わせ場を和ませ人間関係を調整する道化者の役割をもっぱら担わされることになったのです。標準語でない言葉には、以上に見てきたような方言以外に、ピジンというあり方があります。ピジンとは本来、貿易港、居留地、植民地等で異なる言葉を話す者同士がコミュニケーションする中で発生する混ぜこぜ言語のことを指します。ピジンの特徴として、異なる言語の単語が混じったり、文法が極度に単純化されたりする現象が挙げられます。例えば、そうあるか、違うあるよというあるよ言葉は、明治時代初期の横浜居留地で誕生した典型的なピジンです。これが第二次世界大戦前には、中国人を侮蔑的に表現する手段として用いられたりもしました。ピジンとは完全でない崩れた日本語であるがゆえに、日本人でない人間を異質なものとして描くために用いられることもあるわけです。西部劇でいわゆるインディアン、すなわちアメリカ先住民を描くために用いられる、インディアン嘘つかない、白人みんな嘘つきのような話し方も 想像上の美人と言えるでしょう。また翻訳では日本語のさまざまな役割語が描き出される人物に応じて総動員されます。よく知られているのがかつてのアメリカにおける黒人奴隷の話し言葉を東北風の田舎言葉で表現することです。この場合白人のセリフには標準語が割り当てられます。例として昭和28年に出版された大久保康雄氏翻訳の風と共に去りぬの一節を引用してみましょう。最初に話すのがヒロインのスカーレット・オハラ、2番目が黒人のメイドのディルシーです。
ありがとうディルシー、母さんが帰ったらまた相談してみるわ。
ありがとうございます。お嬢様、ではおやすみなせえまし。
このように見てくると標準語話者を中心的な存在とした上で非標準語話者を異質なもの、奇妙なもの、一段下がったものとして表現する表現者の意図が図らずも見えてくることがわかります。以前役割語はステレオタイプの一種であり、ステレオタイプは偏見や差別と容易に結びつくのだと申しました。役割語も例外ではありません。役割語は一瞬で話し手の性質特徴を表現してしまうという点でとても便利であり、うまく使われればとても面白いものですが、安易な役割語の使用は時として表現者の意図したあるいは意図しない偏見差別意識を伝えてしまう場合もあるわけです。また役割語は標準語と一体となった仮想的な言語体系であり、現実には極めて多様でダイナミックな本当の日本語姿を覆い隠してもいます。私たちはこのような役割語の性質をよく知った上でより豊かな日本語の使い手になっていきたいものです。
ナイトエッセイ役割語の不思議な世界第3回、標準語はヒーローの言葉。お話は国語学者で大阪大学大学院文学研究科教授の金水聡さんでした。